おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 The Beginning of Scarcity in AI、 AI の希少性の始まりというタイトルです。 GPU の価格がかなり上がっているみたいですね。
これはですね、数字がなかなか衝撃的なんですよ。 NVIDIA の最新チップブラックウェルのレンタル価格がたった2ヶ月で 48% も高騰しているんです。時間あたり 4.08 ドルというレベルまで来ています。クラウドコアウィーブも価格を 20% 引き上げてるんですよ。さらに契約期間の最低ラインも伸ばしているんですね。
わあ、2ヶ月で 48% ですか。それはかなり急激な上がり方ですね。なんでそんなに急に上がっているんですか？
AI ブームで需要がすごく増えているのに、供給が全然追いついていないんですよ。記事では2000年代以来初めてテック企業がサプライチェーン、つまり供給網の限界に直面していると表現されていてですね。これまで AI インフラのコストは比較的安定していたんですが、最新世代のチップに需要が集中したことで一気に状況が変わってきているんです。
え、2000年代以来初めてというのは意外ですね。となると、これって大企業はまだいいとして、小さなスタートアップとかには相当きつい話になりますよね。
まさにそこなんですよ。 GPU 調達のコストが上がると AI サービスの運用費に直接響いてくるので、資金力のある大手と中小企業の差がどんどん開いていく可能性があるんですね。長期契約を結べない企業はスポット価格が高騰するリスクにずっとさらされ続けることになります。対策としてはモデルの軽量化で使う GPU の量自体を減らすことですね。あと複数のクラウドサービスに分散して調達するマルチクラウド戦略が有効だと言われています。
なるほど、使う量を減らす工夫と一箇所に頼らないリスク分散ということですね。 AI を使う側にとっても他人事ではない話ですね。次のニュースに行きましょう。コーネル大学での議論がきっかけになったというちょっと難しそうなお話ですね。ハードウェアとコンパイラを結びつける研究だそうで。
これはですね、もともと別々に発展してきた2つの世界の話なんですよ。ハードウェアの回路設計とプログラムを効率よく動かすコンパイラという技術、この二つに実は構造的な共通点があるんじゃないかという試みなんです。
わあ、それは知りませんでした。でも共通点があるってどういうことですか？具体的にどこが似ているんでしょう？
コンパイラにはループ融合っていう手法があるんですよ。複数の繰り返し処理をまとめて効率化するものなんですけど、これがハードウェア側の演算回路をまとめる最適化と仕組みの上でよく似ているんですね。ただ研究の結論としては対応関係はあるけれどすごく複雑ってことで。
え、意外ですね。似ているのに複雑というのはどういうことなんですか？
似ているからといってそのまま置き換えられるわけではないんですよ。両方の分野をきちんとつなぐために機能的証明、つまり数学的に正しさを積み上げていく方法を使って橋渡しをしているんです。 AI 時代にカスタムチップの開発が増えているので、この2つの分野の知見を統合できると設計の自動最適化にもつながりそうなんですよ。
さて、お次はクラウドフレアの新しい AI プラットフォームの話題です。推論レイヤーというものを進化させたそうなんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、いろんな AI モデルを一つの窓口からまとめて使えるようにしたという仕組みなんです。今まで開発者は AI を提供している会社ごとに別々の接続設定をしないとだったんですよ。それを AI ゲートウェイが一本化してくれるイメージですね。
おお、それは便利そうですね。ちなみに14社以上のプロバイダーに対応しているそうですが、開発者にとってどのくらい大きいことなんですか？
これはかなり大きいんですよ。例えば、料理のデリバリーアプリを使うとき、一つのアプリで複数のレストランを比較注文できますよね。あの感覚に近いんです。AI モデルも用途によって使い分けたいケースが増えているので、窓口が一つになるだけで管理の手間がぐっと減るんです。
ああ、そうなんですね。ということは、特定の会社の AI だけに頼り続けなくても済むようになるってことですか？
まさにそこなんですよ。特定のサービスに依存しすぎる状態、いわゆるベンダーロックインを避けやすくなるんです。しかも今回、AI エージェント、つまり自分でタスクを判断して動く AI システム向けの設計も明確に打ち出しているんですよ。中小規模の開発チームでも本格的な AI システムを作りやすくなるという点で注目されているんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ザタナというツールが注目を集めているそうですね。API を自動生成できるってことなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、API がないアプリでも、AI エージェントに操作させられるようにするツールなんですよ。例えば、社内の古い業務システムって、公式の API が用意されていないことが多くて、そこをザタンナが通信を読み取って、自動で API を作ってくれるわけです。
え？それは知りませんでした。通信を読み取るって、具体的にはどんな仕組みなんですか？
中区機能のカンパラが、HTTP、HTTPS リクエスト、つまりアプリとサーバーのやり取りをリアルタイムで傍受、解析するんですよ。ウェブでもモバイルでもデスクトップアプリでも対応していて、どんな操作がどんな通信を生んでいるかが見えるようになるんです。
え、意外ですね。通信を解析するってセキュリティ的に大丈夫なんですか？ちょっと怖い感じもしますが。
いいところに気づきましたね。これはまさに業界でも議論になっているところなんですよ。対象サービスの利用規約に違反しないかとか、社内のセキュリティポリシーと合っているかは、導入前に必ず確認しないといけませんね。YC、つまり Y コンビネーターというスタートアップ支援で有名な団体があるんですけど、そこに採択されているくらい、注目度は高いツールなので、使い方のガイドライン整備がこれから求められてくるんでしょうね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。動画生成 AI で知られるルーマ AI が映像制作スタジオを立ち上げたというニュースです。
ざっくり言うと、ちょっと面白い動きなんですよ。ワンダープロジェクトというスタジオを作って、第一作がモーセを題材にした進行形の映画なんです。しかも主演がベン・キングズレーで、今春にプライムビデオで配信予定だそうです。
え？ AI のツール会社が映画を作るんですか？ツールを売る会社が自分でコンテンツまで作り始めたってことですよね。
まさにそこなんですよ。これまでルーマ AI は動画を生成できるツールを提供する側だったんです。それが今回は自分たちでそのツールを使って実際に作品を世に出す側に回ったわけです。
ほう、それって既存の映像制作会社からするとすごく脅威じゃないですか？同じ土俵に上がってきたってことですよね。
そうなんですよ。生成 AI で制作コストがぐっと下がっているので、テック企業がエンタメ産業に直接入ってくるケースが増えそうなんです。 映像スタジオとテック企業の競争の構図がじわじわ変わってきているんですよね。
おー、それは知りませんでした。映画って莫大な予算がかかるイメージがあったんですけど、AI でそこまでハードルが下がっているんですね。進行形の映画を選んだのも何か理由があるんですか？
進行形のコンテンツって熱心なファン層がしっかりついているジャンルなんです。ストリーミング市場でも一定の需要があるので、最初の作品として選びやすかったんだと思いますよ。
ラストはこちらのニュースです。GitHub で公開されたツールなんですけど、ハードウェアハッキングの自動化っていうテーマで話題になっているみたいですね。
ですね。オートプローバーっていう OSS、つまり無償公開のソフトウェアなんです。基板上の好きな点に針を当てて信号を調べるフライングプローブっていう作業を AI エージェントが自動でやってくれる仕組みなんですよ。
フライングプローブ、初めて聞きました。基板に針を当てるって、もともとは手作業でやってたんですか？
そうなんです。これまでは、熟練の技術者が顕微鏡を覗きながら、どのピンを調べるか手動で探り当ててたんですね。オートプローバーは、顕微鏡カメラと CNC、つまりコンピューター制御の精密な動作装置を組み合わせて、その探索を自動でやっちゃうんです。
おお、それは知りませんでした。でも、針が基板に当たる作業って、ちょっとでもずれたら壊れそうで怖いですよね。
まさにそこなんですよ。ですから安全監視の仕組みが組み込まれていて、プローブが誤った場所に触れないよう制御しているんです。低コストな既存の機材を使えるのも注目されているポイントで、専門知識がないエンジニアでも、基板解析に挑戦しやすくなるってことで期待されているんです。一方で悪用リスクの議論も出てきそうですね。
セキュリティ研究の間口が広がるのは面白いですね。でも確かに使い方によっては怖い面もありそうですね。セキュリティエンジニアの方はぜひリポジトリをチェックしてみてください。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。